皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は全国各地にいらっしゃる NSP 会員さんに私樋口が直接お会いし、今までの人生について、お仕事について、お住まいの地域について、日本について、そして NSP への思いをお聞きし、お一人お一人の魅力、そして日本の魅力に迫る番組です。今回も素敵な方とご一緒させていただきました。それではお聞きください。それでは、今日は会員さんの阿部さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、阿部さんとはですね、まず中小零細企業についていろいろお話しさせていただきたいんですけど、はい、中小零細にまず3つありまして、はい、ワークライフバランス、はい、環境経営、はい、ソーシャルメディア分科会、3つの柱なんですけど、はい、ワークライフバランスの分科会の方に主にいろいろ参加させていただいてるんですけれども、はい、いかがですかね、これまでの参加されて。
はい、そうですね、もともとこの中小零細、まあ、私会社がですね、
はい、
ヒューマネコンサルティングって、主にやっぱり中小企業向けのコンサルなんかをやってましたので、
は
いろいろと勉強したいなということで、
はい、
まあ、中小零細研究会に所属して、
はい、
で、その中でいろいろ模索していく中で、まあ、環境経営のところは1回か2回出ただけだったんですけど、
はい、
まあ、その後見学がな
かったんですけど、ね、
で、その後榎本さんといろいろ話してる中で、まあ、最近ひょこっと出てきたのがその、まあ、最近というか去年なんですけど、
はい、
ワークライフバランスで、
はい、
で私そういう NPO をですね、はい、実は自分で別で立ち上げて代表理事やってまして、
そうです、はい、
ただ榎本さんもその、まあ、別の方からいわゆるそのワークライフバランス的なものを、まあ、勉強なさってて、
はい、
じゃあこう NSP が考えるワークライフバランス、まあ、俗に言うその、男女共同参画の流れの中で言われているものとはちょっと違う、はい、
そうです、
中小企業に焦点を当てた、はい、まあ、その中小零細が、まあ、まあ簡単に言うと元気が出るような、
はい、
まあ、藤原先生が言うその、やはり412万社という、まあ、日本の、まあ、本当心臓部なんですよね、
中小零細、はい、
そこは頑張らないとどうしようもない、
はい、
頑張るための一つの一手法としてワークライフバランスというのはありなのかなというふうに模索してました。
はい、
でそこをやっぱりじゃあ中心にちょっとやっていこうかという、まあ、その分科会の中でですね、
はい、
まあ、主に、そっちもやらせてもらって、で、まあ、その延長線でまた今回 SNS もですね、
そうですね、
出てきて、
はい、
まあ、それもあの私もいまいちよく分かってないとかあるんですけど、いい、一緒にまた勉強させてもらってるっていう、
はい、
まあ、そんな状況なんで、
はい、
まあ、あの環境も含めてですね、
そうですね、
中小のことはいろいろと学びしていきたいなというふうに思ってますね。
そうですね、はい、ワークライフバランスという言葉はいろんなところから発信されているので、はい、聞いてる方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、その NSP の考えるワークライフバランスというのは、はい、ちょっとこう他のところと違うといいますか、はい、独自のものがあるので、はい、そこをちょっと皆さんにほんの少しだけお話を。
そうですね、はい、はい、まあ、この間実は私の NPO の方も去年暮れにイベントをやったんですけど、
はい、
どちらかというとその例えば一般に言う、まあ、そもそも出てきたのは、次世代法っていうのがありましてね、
はい、
そのまさにその育児とか、
はい、
女性が職場に戻りやすいとか、
はいはい、
育免の話だとか、
はい、
まあ、そういう話が中心で、いわゆる労働者側をですね、
はい、
まあ、支援していこうというのから、まあ、スタートしているというのが
一つ
立て付け
してるん
です。NSP 版の場合はですね、どちらかというと、
はい、
もちろんそういう人たちも応援するんだけども、
はい、
情報発信していきたいターゲットというのはもうその経営者なんですよね、
はいはい、
だから、中小企業の経営者向けに、まあ、発信を主に絞っていきましょうっていうのが、はい、やっぱり一般に言われているものとはちょっと違和感ある人は結構いるかもしれない、
うん、
ただそれがどうしても我々の考えとしていろいろ過去ですね、
はい、
経験の中で見てると、うん、そのやっぱり中小零細ってボトムアップよりも、
うん、
トップダウン的な上が変わらなきゃ変わらないよねっていうのが現実にあるんですね、
うん、下だけでもそれを限度が、
そうなん
です、はい、
きれいごとでいくら下で組合がどうだ、まあ、組合なんかもないとこ多いですから、
はい、
そういうことを考えればやっぱり経営者が変わるという意味では、
うん、
まあ、経営者向けにっていうところに主に情報発信しながら、
はい、まあ、
経営者向けの勉強会なんかも今後やっていきたいと思ってるんですけど、
はい、
その辺がやっぱり一般に言われている解釈されているワークライフバランスとはやっぱりそこが違和感があるかもしれませんけど、
うん、そうですね、
私は NSP 版ということ で、
そうですね、
はい、それを発信していきたいと思います、
はい、はい、ありがとうございます。でそのワークライフバランスを含めて主に、ま、都内で
勉強会をやるんですけど、やってるんですけれども、実は昨年福岡に安倍さんと、はいはい、あと榎本先生をはじめ、はい、こちら側から福岡の方に、行きまして、はい、中小零細研究会を行ったんですけれども、その時の様子といいますか、その福岡の方との交流も含めていかがでしたか。
はい、はい、そうですね、あの辺も一つのきっかけになってるんですね、
はい、
まあ、あちらの勉強熱心な、まあ、藤原塾の方だと思うんですけど、はい、で一緒に、まあ、勉強させてもらって、はい、でその時に まあ、ある経営者の方なんですけど、
はい、
もうワークライフバランスとかもそんなんどもうそんな概念ない中でいろいろ苦労なさってる人がいらっしゃってね、
はい、
でもある時いろいろ経営だとか、はい、そのマネジメントに苦労してたんだけど、
はい、
ある時なんか吹っ切れたようにですね、
はい、
その農作業農の方に出るっていう、自分が、
はい、
まあ、趣味の世界はちょっとわかんないですけど、はい、要するにその仕事で社員に対してまあかなり縛りでやってきて頑張れって言ってきたのがあれぐっとですね、はい、離れて朝早く起きて早朝からその畑を耕すようになんか決めたらしいんですよ、
今までとちょっと変えて、
そう、はい、でそれを、まあ、やり始めると今度は時間が自分の中でやっぱり朝必要になってくると夜も早く寝なきゃいけないし、はい、でずっとこう管理自分の中の時間管理をきっちりするようになって、
はい、
で家族もなんか呼んで一緒にやろうよとかなんかそんな話になったんです
けど、はいはい、
そうするともうある程度今までこうなんていうんですかね、権限移譲もできなかったようなものも、
うんうん、
もうとにかく任すからやってけよっていうような感じで、
はい、
社長が先に上がってしまうと、
まあ、
そしたら不安だったんだけど、
はい、
もう自分の畑の方が心配だから、
はい、
まあそんな風にある日、まあ、なんかこう吹っ切れたようになったんですね。で それがある程度きっかけで気づいていくと、会社が今度いい方向に回り始めるという
、変わっていたんですね、
はい、社長がこうあまり関与しないというか、
うん、
まあ、任せてもらうというのもあるんでしょうね、
はい、
それでその社長が趣味なんかの話を明るく話すのを部下が聞いて、
はい、
なんかまたその心地いいとか、
あ、
いうような感じになったんでしょうね、
はい、
で結果的に組織もすっきりしていって、また社員からいろいろ今度それこそボトムアップでなんか目安箱みたいなのを設置していろいろ風通ししたらいいんじゃないかとか、そういう意見も出るようになっていて、で組織はすっきりしながら、
はい、まあ、
業績も徐々に
向
上してきている
、本当にいい雰囲気の、
じゃあそもそも突き詰めればきっかけ何なんですかって言ったら、
はい、
社長が、まあ、早く起きて畑やりたいからある程度お前ら任せるからやっとけよっていうようなところなんですよね。だからそれはその私らは別にその社長が深いワークライフバランスも考えてないと思うんですけど、はいはい、NSP 版の意味では、
はい、
まずトップが変わって、
そうですね、はい、
でそのよく言うんですけど、もちろんいろんな残業何時間だとか、
はい、
有給何時間という数字的な、うん、定量的な縛りとかそういうのもあるんですけど、
はい、
要するに報告義務みたいな、
うん、
100人以上の企業は何人とか あるんですけど、
はい、
その前にやっぱり、はい、究極ってやっぱり男性だろうが女性だろうが、うん、若年者だろうがベテランだろうが、
はい、
やっぱり社内が生き生きとしてないとダメだと思うんです。
そうですね、
はい、それが僕は私の考えるワークライフバランスの究極の目的だと思う、
はい、ギスギスしてないで、
はい、要は別にだからもう残業やっちゃダメですとかそんなことじゃないと私は思うんです、
はいはいはい、
だからそういう意味ではそこは結構論点になるってそうじゃないっていう人もいるんですけど、
うん、まあ、
いずれにしてもやるときやってもいいと思ってるんですよ、
はい、
その代わり結論から言って生き生きして、
はい、
やるときやってパッと切り替えて遊ぶとき遊びますよとか、
うん、
畑やりますよっていう中で結果として社員一人一人があるいは組織が生き生きしてくれば、
はい、
それっていいことですよね。
そうですよね、はい、
でまあ、ある意味それは NSP 私らが考える、
はい、
ワークライフバランスの一つの、まあ、着地点なのかなと思って、ということはその九州のその社長は知らず知らずのうちに我々のところを考える場合実現なさってるわけですね、
はいはい、もう実現されてるんですか、
ね、はい、そのエッセンスを、
まあ、
全てがその全部はマッチングしないんでしょうけど、
はい、
そういったような、まあ、全企業どんな業界業種にも当てはまるような、うん、そういう会社が元気になるようなエッセンスを、
はい、
それを私らがなんとかこう情報収集して、
うんうん、
まずは発信して、
はい、
で社長たちに、もう素晴らしい経営者実はいっぱいいますよね、
はい、
そういう方はいいんですよね、
はい、
それじゃなくて変わってもらいたいような人に対してやっぱり情報発信するってい
う
の
は、はい、
じゃあ変わるっていうとそれはうちは無理だとかあんなの金がないとか時間がないとか、
はい、
そんなことやってる暇ない皆さんおっしゃるんですけど、
はい、
もっと本当に手短にできることもありますし、
はい、
で実際にやっぱりそこのところは結果がですねやっぱりその、うん、 経営者ってやっぱり数字を見せない
と。ああ、なるほど。はいはいはい。
でもその辺をまとめていくのは私とか榎本さんとかまたメンバーでですね。
そうですね。はい。
そういうことをやっていこうかなと。
そうですね。
はい、今思ってます。
はい。ありがとうございます。中小零細企業としては、ほぼ毎月勉強会を行ってるんですけれども、はい、プラス NSP 全体のイベントも年に2回ほどあるんですけど、はい、安倍さんもいろんな会員さんとも交流をされてるかと思うんですけれども、はい、NSP の会員さんと交流されていかがですか？
はい。本当にですね、はい、まさに異業種 で、やっぱりその志の高いのが集まってますから、
なるほど、はい、
非常に刺激になるし、はい、私も一つのご縁かなと思ったのは去年震災以降で、
はい、
やっぱり結構その仕事がほら飛ぶ時あったんですよね。
そうですね、はい、3月
中止になったりして、はいはい、たまたま今4月だったかな、あれご縁だなと思ったのは、はい、仕事のはずがそれが中止になっちゃった時がスピンアウトだったんですの。
あ、そうですね、はいはいはい。
でじゃあ空いてんだから、はい、それは別にいいじゃないかなと思って呼んでんじゃないかなって勝手に思ってですね、
はい、
行ってみたら、はい、まあ、1回しかあの時まだ外に出る前の、
そうですね、
やっぱりその時の方もね未だにこう付き合うし、
はい、
だからそういう意味ではまあ、私は偉そうなこと言えないんだけど、まあ、新しく入った方とか、はい、文化会入ってない人なんかですね、はい、別にそんなに縦割りのものがあるようなもんじゃないん
で。そうですよね、資金もそんな高いわけでもないですし、
は
い、
ね、実際だからそこに飛び込んでみれば別に文化会がごとで固まってるわけでもないし、
はい、
そういう意味では他の文化会の方もからも非常にいい刺激を受けることもあります
ので、そうですね、はい、
なるべく時間さえ合えば、はい、まあ、お邪魔したいなとも思ってます、ね、
そうですね、はい、ありがとうございます。勉強会の終わった後は大体たまり場と称して、はい、ちょっとお酒を
いいですね、
はい、もありながらのまたたまり場を行うんですけれども、はい、たまり場の雰囲気はいかがですか？
はい、これもまたやっぱりそういうなんか一つのなんていうんですか、組織でもその会社だとかそういうんじゃないじゃないですか、
はい、はいはい、
やっぱりその日本再生という思いを頂点に、はい、その中に集まってる人間なんで、はい、やっぱりいろんな意見があってその多様性があっていいんですけど、はい、その集まりの中でも本当に刺激になるのもありますよね。
そうです ね、はい、
だからどんどんどんどんやっていったらいいと思うし、
そうですね、はい、
まさに本当に日本再生という、まあ、大きなピラミッドの頂点があって、はい、そこにじゃあそのためには先生が言うその中小零細であるとか、はい、スピンアウトだとか、はい、地域の問題だとか、はい、まあ、環境、まあ、環境はなんか中小ないんだけど、
はい、
まあ、要するにそれを一つ一つこなしていくことが、
そうですね、いろんな分野のものを合わせて、はい、はい、
だからそこには本当にこれ日本全国から藤原先生言うような思いのある志のある人間が集まってきてね。
そうですね。
横ですよ。
横につながって、はい、
まさに横だと思ってます。
わかりました。はい、
まあ、今回そのたまたまそういう意味ではこれからまた勉強するんですけど、Facebook も含めてね。
そうですね。ソーシャルメディアも。
横っていうのをうまくつなげる一つのツールなんですね。あれ、偶然なんですけど、
はい、
正月にかけて、
そうですね、
榎本さんとか柳さん頑張ったけど、
はい、
1000いいねってのは、
そうですね、
最初、無理ちゃうな、500ぐらいなら
ぐらいならって
思ったんです。
そうですね、
買っちゃうでしょ。
だからそれが1000までに1週間かからなかったですからね。
だから そういう意味ではその別に Facebook が全てじゃないと思うんだけど、はい、一つのツールとして、
そうですね、
今これから横横って前から藤原先生おっしゃってて、
はい、
早いですよね。
そうです
ね、僕なんかも今例えばなるべくその関係ない人は友達にならないようにしてるんだけど、
はい、
例えば300人400人ぐらいになっちゃうと、
はい、
共通の友達100人ですって来るわけです。
ああ、なるほど。で、表示されますもんね、はい、
共通の友達100人だったらまず信用していいのかなってなっちゃう
そうですね、
会ってもらえないんだけど、
はいはい、
そういうようにジャスミン革命もそうだったんだけど、はい、やっぱりこれからはその横にわーっとこうつながっていくっていう意味では、うん、そういうメディアなんかも
ツールとして
出てくるし、はい、またフェイスブックの次のものも多分出てくるでしょうね。
そうですよね、うん、なんでそういういろいろなツールを使いながら横につながりながらやっていければ。
だって、はい、今あれ当初何人登録したんでしたっけ、千いいねプロジェクトは。
最初は本当に一番最初はまだ一桁ぐらいですよね。
で、あそこに入ってたメンバーが何人だっけ、
200ぐらいです。
それがシェアしてシェアしていろいろやって1000になって、で、はい、そこからはある程度スピードつくと速くなるんですね。
速いですね、
うん、だから本当に、うん、ジャスミン革命の
感じ、そうですよね、
近いですよね。わーって賛同した
の300ぐらいから1000になるまでに、うん、本当に時間はあっという間に そうです、
ね、もちろんそれは榎本さんとか米さんも
苦労
さん、
はい、
ね、まあ、私もいろいろ
知らせてもら
ったり、
はい、
地元の方でも結構有力な人に流してもらったりしてですね、
はい、
あの辺もやっぱり最後ちょっと伸び悩んだ時あったんで、
そうです、そうですね、
あの、はい、私なんかもまああの微力ながらいろいろ協力させてもらったんですけど、
はい、
まあ、大変だなと思って、
今日の時点で1100人になってましたね。
1100行きましたか。
行きました。
すごいよね、
はい、
一つの、まあ、本当試みだったんだけど、まあ、あ、思いを同じく志を同じくする人を伝えるツールとしては、まあ、まず一つありなのはありだ
ね。そうですね、はい、
でもっと他のものが
出てくると思う。他のものも、そうですよね、それも活用しながら、はい、ありがとうございます。そうしました。最後に、2012年になりましたので、
はい、
今年の安倍さんのこれはやりたいと言いますか、
はい、
これを NSP と一緒にやりたいという思いがありました。何か教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、まあ、とりあえず私、まあ、大きな過渡期に間違いなく世の中も世界も日本も来てると思うので、
はい、
まあ、今年全てに自分の仕事においてもあるいは NSP においても、はい、まあ、完結はしないと思ってるので、はい、まあ、あまりおぼろしき広げないでですね、
はい、
まあ、確実にその、まあ、来年か再来年か、まあ、大きな もっと大きな変革があると思うんですね、
はい、
そのための、まあ、本当足固めというか、あ、着実にですね、
はい、
まあ、自分自身のビジネスもあるいは、
はい、
この NSP に関してもですね、
はい、
着実に足固めしながら本当の意味で その日本再生を達成できるために、
はい、
まあ、まさに、横のつながりだとか、
はい、
ネットワークをより広げるだとか、
はい、
まあ、そういうことをするその、まあ、なんていうんですかね、準備というか、まあ、本当に土台作りにして、
はい、
まあ、来年再来年以降に、まあ、大きく動いていきたいなという、まあ、そういう年にしたいな、まあ、個人的には思ってます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。